本日の聖書箇所は、旧約聖書、エゼキエル書37章1節から10節です。それではお読みします。主の御手が私の上にあり、主の霊によって私は連れ出され、谷間の真ん中に置かれた。そこには骨が満ちていた。主は私にその上をあちらこちらと行き巡らせた。なんとその谷間には非常に多くの骨があり、ひどく干からびていた。主は私に仰せられた。人の子よ、これらの骨は生き返ることができようか。私は答えた。神、主よ、あなたがご存知です。主は私に仰せられた。これらの骨に予言して言え。干からびた骨よ、主の言葉を聞け。神である主はこれらの骨にこう仰せられる。見よ、私がお前たちの中に息を吹き入れるので、お前たちは生き返る。私がお前たちに筋をつけ、肉を生じさせ、皮膚で覆い、お前たちの中に息を与え、お前たちが生き返るとき、お前たちは私が主であることを知ろう。私は命じられたように予言した。私が予言していると音がした。なんと大きな轟き。すると骨と骨とが互いにつながった。私が見ていると、なんとその上に筋がつき、肉が生じ、皮膚がその上をすっかり覆った。しかしその中に息はなかった。そのとき主は仰せられた。息に予言せよ。人の子よ、予言してその息に言え。神である主はこう仰せられる。息よ、四方から吹いてこい。この殺された者たちに吹きつけて、彼らを生き返らせよ。私が命じられた通りに予言すると、息が彼らの中に入った。そして彼らは生き返り、自分の足で立ち上がった。非常に多くの集団であった。それでは今日は、ブラウン玲子さんに、再び生きると題してメッセージを取り次いでいただきます。お願いします。
おはようございます。お久しぶりでございます。前回メッセージさせていただいたのがちょうど去年の春だったと思うんですけど、またこの機会をいただけて、感謝しております。その1年2ヶ月の間にですね、いろいろ皆さんもそうだと思うんですが、大きく状況が、生活の状況だったりとか、環境も大きく変わったと思うんですけど、この1年2ヶ月の間にですね、私の、ミニストリーの一番こうフォーカスしているところが病院のチャプレンなんですけど、ダラスのですね、ベイラー大学病院っていうのがあるんですけど、そこで私はチャプレンをしておりまして、この1年の間ですね、もうどっぷりとそっちの方に今こう入っていて、教会の、奉仕というか、牧師としてのこの、ミニスターチームでの、奉仕もしているんですけれども、こう、がっつりとこう仕事をして、なんかこの1年間はあっという間に過ぎてしまったな、私いるなと、感じさせて、この1年、2ヶ月、この振り返った、振り返らせていただいたこう機会でこう、もうあっという間に過ぎたわとかって今思っていました。でですね、引き続き病院のチャプレンとして、日々いろんな人に出会って、いろんな人のこう、お話を聞いたり、いろんな人の、命の現場をに立ち会う機会をこう持っていてですね、生まれるもの、死んでいくもの、それからこれからもう一度生きようとする人、いろんな状況があります。で、社会の状況でやっぱり来るケースの、こう変化も感じさせられているというのはですね、やっぱりこのガンコントロールのテキサス、ご存知か分かんないですけど、テキサスはリベラルのコンサバティブなところで、銃規制が、ないんですよね。という中で、ガンショットウンドで来る人が最近非常に多くてですね、それも私の中で心の怒りをこう感じつつ、そういう事故に遭う人、自分で命を絶つ人、そうした人たちに出会う、その家族に出会う、また、その、なんだろ ガンコントロールじゃない、要するになんかこう喧嘩とかその中で巻き込まれて死んでしまう人とかのではなく、子供でたまたまうちにあったものをこうちょっといじってたら本当に事故にあって死んでしまったとか、そういう人でこうもう心の憤りがこうを感じながらその悲しむ親御さんと立ち会うというような現場をいろいろ見ながらですね、命をすごく考えさせられる日々、それから神様がどうやって私たちをこう生かしてくださるか、生かされているものはどういうふうに神様の恵みを感じるかとか、そういうところをですね、今牧師としてチャプレンとして、毎日祈り考えたり、まあ、している時期で状況でございます。それから、まあ、1年4ヶ月、2ヶ月ぐらいか、振り返ってですね、何があったか、コロナの状況も、だいぶ変わってきましたよね。まだちょっと増えてきてるんですけど、でもやっぱり1、2年前の状況から比べると、だいぶ状況は良くなって、テキサスは誰もマスクをしていません。だいたい、この友達のニューヨークに住んで、ブルックリンに住んでる私の高校のマリちゃんじゃないんだけど、同級生の子が仕事でヒューストンに来て、衝撃を受けて、誰もマスクしてないんだけど、とか言って、言うように、テキサス、というか、まあ、状況は良くなって、街は開けてくるんですけど、まあ、みんな、まあ、マスクしないしね。ニューヨークに私が去年行った時に、これだよなって、こう、マスクはした方がいいと思うのになって、テキサスしないんだろう、とか。そういう感覚も覚えさせられて、まあ、とにかくですね、コロナの状況も良くなってきたので、街がだいぶこう活気づき、渡航も楽になってきた。ありがとうございます、ひささん、マスクしていただいて。教会の中は、そう、テキサスでも教会の中はきちんとマスク規制というか、マスクマンデートでマスクをしてるんですけど、街はね、本当、スーパー行っても、お店行ってもみんなしないわ、みたいな。一部してる人、私もする方なんですけど、してる、マスクしてる人が変な目で見られないという状況になったというのは、いいことだなと思います。昔だったらマスクをしてる人っていうのをものすごい変な目で見る状況が、マスクをするというのは選択肢だなっていう状況に変わったっていうのは、まあ、一つ、ありがたいなと思います。かたくなにマスクを健康を考えてマスクしてる人っていうのはテキサスでもいるんですが、とにかくですね、何が痛かったかっていうと、状況が変わってきて、私も4月、2ヶ月前に夫と一緒に、実家の横浜とか東京に、まあ、ちょっと久しぶりに帰って、いろいろ家族と会ったり、日本でお世話になった教会に行ったり、ちょっとこう事務所作業をすることができたりとか、そういう状況が、変わってきたのもやっぱりありがたいことだなと思います。今もうなんか、もっと規制が楽になって、ね、日本とか海外に渡航するのもだいぶ楽になっている様子ですよね。それから私のこう、まあ、アップデートとして、私、牧師の案内を受けてるんですけど、私の所属している教団が、メソジストの教団なんですよ。で、メソジストっていうのは、なんか2段階案内プロセス、があってですね、最初安守、牧師の安守を受けるときにディーコンっていう安守を受けてですね、でそれからしばらくずっとこう奉仕とか牧会の活動をしていって、エルダーっていう次の安守が行くんですけど、要はまあ昇進するというか、プロモーションというか、それの、つい数週間前に、私もエルダーという一個上の安心をいただくことができました。感謝でございます。まあ、そういったところでですね、うちの教団年一の大会があるんですけど、ちょうど6月のこの時期がですね、ちょうどそのアニュアルカンファレンスという大会の時期で、ちょうどこの時期っていうのが、毎年、まあ、時期は変わりつつも、ペンテコステの、聖霊降臨の、時期にもなりますので、ちょうどこう、うちの教会はよく、アニュアルカンファレンスが終わると、ハッピーニューイヤーとか言って、ハッピーニューカンファレンスイヤー。新しく、 またこう1年を始めるというリフレッシュするような時期で、ペンテコステも合わせてこうクリスチャンとしてまた1年この1年始めていきましょうみたいな、フレッシュな時期でございます。私の、所属している教会が新しい牧師先生が来週から来るので、またそういったところで私たちはリフレッシュして新しく始まろうという、こう意識になっています。というわけでですね、今日は新しく始まるというこの時期で、こう私もこう祈り準備していく中で、こうインスピレーションを受けて書いた説教でですね、再び生きるという、生きるは生というのではなく、この活動する方ですね、に当ててですね、再び生きる骨、再び生きるというタイトルをつけましてお話をさせていただきます。その聖書の箇所が先ほど読んだ旧約聖書のエゼキエル書17章1から10節なんですけど、エゼキエル書っていうのは預言書の中の一つでですね、旧約聖書の後半に入っていますね。4つに分ける、こう聖書を分けると、ジャンルで分けると立法、歴史、詩歌、それから預言で、その最後の預言書っていうパーツの中の一つに入ってますね。で、大体2500年ぐらい前に、紀元前6世紀頃に書かれたとされています。イスラエルの民がバビロニア王国に攻められて捕囚されていた時期に、そこにいたエゼキエル、預言者エゼキエルが見たこと、その自分のレポートが書かれているわけです。で、全部で48章で、それが大体3つの構成になってて、1章から24章っていうのがイスラエルがこう没落する前のイスラエルの民の審判で、それから真ん中25章から32章っていうのが諸外国に対する滅亡の予言、そして33章から48章っていうのがイスラエルが滅亡して復興の幻とかこう希望について書かれた、3部作、対策なんですけど、それがまたこう劇的なんですよ。描写がすごい、もうなんかドラマチックで、映像化を本当にこうリアルにしたら、すごい話になるんだろうな、映像になるんだろうなと、こう読みながら想像して、またちょっとこう、フェミニスト的に見るとですね、すごく女性に対する言葉の扱い方が、ちょっと暴力的で、いろいろこう、いかにこう、聖書というか、こう、世界がこう男性描写なんだ、あるいは目線なんだろうかなっていうのを、考えさせられる、いろいろ、なんていうの、こう、研究というか、読んでいくと、そういうふうに考えさせられる、すごくこう女性としては痛い表現なんかもすごく入っているので、お時間があるときに見て、ああ、こういうことかみたいなのを考えていただけると、面白いかなと思います。で、今日の箇所、骨がいっぱい出てきますね。骨が散乱していた。乾いた骨があった。とにかくまずこう、最初の描写が骨なんですよ。で、ちょっと骨について話していくと、人間の体っていうのは206個の骨で作られていると、調べると出てきます。で、骨っていうのは、体をこう支える骨格だけではなくて、守るものですよね。内臓を守ったり、ミネラルを貯めておく働きもしていますよね。で、もちろん筋肉は必要なんですけど、動くときの支えをしますね。で、骨っていうのはだからこう構造物、器物、骨っていうのをこう生態的に考えないでいくと、構造物や器物などの形態を作り、全体を支える材料。また違う解釈、読み方をすると、物事の中心となるものとか、人の核心となるもの。そこ、うちの骨のなるお父さんがとかね、あと、このお家の骨とか、骨格部分がとか言いますよね。それで、あともっとこう、文章的に考えると、何事にも屈しない。気力とか気骨っていう気持ちの気に骨って書いて気骨っていう言葉も あるんですけど、まあ、そういう、こう、骨っていうのはそういう意味合いのものですよね。あの、体だけではなく、またその描写として、その、それから私の性的なものとしての骨っていう中心となるものという、まあ、意味もあります。というわけで、今日の骨っていうものは、人間の骨っていうことではなくても、私たちの何かを形成するための、それぞれの精神的なものをこう支えているもの、気骨っていう部分としても、まあ、考えてほしいかなと思います。さあ、その、このシーンに出てくる無骨の無数の骨、どんなイメージを持たれるでしょうか。こう、荒地に、あの、白骨化した遺体が広がっていて、でもそれが白骨化している。で、まずこう、悲しみがあるんじゃないかなと思うんですよ。で、その場所はこう、まあ、バラバラになった骨もある。こう、現実的にこう、本当にそういうシーンを自分でこう、想像したりとか、まあ、例えば何かの映画とかのシーンからインスピレーションを得てイメージすると、本当にこう、怖くて、あの、辛い、悲しい現場なんじゃないかと思うんですね。で、まあ、聖書学者の解説の中で、印象に残ったのが、イスラエルの民の追放には全く希望的な道も将来もなかった。まあ、その隠喩がここにあるという解釈しているものがありますね。そしてその骨は枯れていた。干からびていたとあります。これ2節に書いてあるんですけど、で、このヘブル語でこの乾いたっていうのが、こう、ヤベシっていう言葉なんですけど、あの、ドライとか乾いた状況、完全に水分が抜けて、乾ききった状況である。まあ、この乾いたっていうのも、あの、日本語の乾いたっていうのが、こう、まあ、まあ、いろんな解釈があるんですけど、あの、地面が乾くっていう、この物質的な状況もあれば、あの、心が乾くという隠喩的な表現もありますね。あの、今、テキサスは、あの、毎日100度超えでですね、あの、まあまあ、あの、暑いんですけど、あの、雨が最近、私が住んでる方にっていう町が最近雨が降らなくて、あの、外で焚き火禁止令が、なんかそろそろ出るらしくて、このまま雨が降らないと、ジュライフォースの花火大会も禁止になるらしいんですけど、とにかく乾ききっていくと、あの、地面がこう割れていく、あの、燃えたりとか、あの、崩れやすくなってくる、そんな状況があるわけですよね。で、まあ、それで心も同じように乾ききると、そういった状況になってくる。それからもう一つ、あの、漢字で乾くっていうので、山水に、あの、火って書いて、こう書く、あの、乾くっていう、あの、おつ尿の、ああ、じゃないや、その山水の乾くっていうのがあるんですけど、あの、山水のこの乾くっていう方は、潤いがなくなって、水分を補給しようとする、その次のアクションを取ろうとする状態。あの、いわゆる英語で言うと、あの、thirsty ですよね。で、そっちの乾くっていうのは、まあ、自分でこう動こうとするんですけど、この、おつ尿っていうんですか、おつ尿でいうのは乾くっていう方は、あの、そのさっき言ったみたいに、この、日照りだったりとか、もう雨の降らない高温な状態で乾いた土地に、もう自分でどうすることもできない。あの、何かあったら燃えてカスになってしまったりとか崩れてしまう。本当にこのどうすることもできない、死んでしまった状態、乾ききって脆くなっている状態ということになりますね。あの、心が乾くっていう状態。あの、それもおつ尿で心が乾くっていう表現をするんですけど、本当にその人の心が愛情や優しさとか、人のつながりとかが極端にこう、不足してしまった状態で、それゆえに乾ききった心っていうのは、その脆くなって、悲痛な状態になってしまう。その白骨化した状態っていうのを、こう、心の状態でいくと、もう本当に自分の心が、ボロボロになってしまった状態ですかね。あの、 孤独死だったりとか、そういったところもこうとか、やっぱり引きこもってしまった人とか、またコロナでステイホームになって本当に人との関わりがなくなってしまった状態で心を病んでしまった人っていうのが本当に乾いてしまった、この現代の社会ですごく思い当たるような人と絶望と孤独悲観、そんな精神状態をこのシーンから想像していただけたらいいかなと思うんですね。そういったところでまた病院の話に戻るんですけど、本当に孤独になってしまって、どうすることもできなくなってしまって、心が病んでしまうとか、体を病んでしまって、体がひどく病んでしまって、もう、ギリギリの状態になって、例えば、救急に運ばれてくる人とかのにあったりすると、本当に、なんだろう、病院でのこの、チャプレンとの出会いが唯一の出会いだった、最近の出会いだったみたいな状況だったり、家族が見つからないっていう、亡くなった方で家族が見つからないっていう人なんかもすごく多かったり、で、どんな気持ちでこの命を終わらせてしまったんだろうなと、本当に心が病む、痛むことがあるし、また、いろいろな、個々の状況で話を聞いていくと、その人がもう涙ながらに何もなくなってしまったとか、離れていってしまう、家族が離れていってしまったとかね。なんかその、いろんな人のね、中で、例えば家族に、大家族に囲まれて、みんな悲しいんだけど、大家族に囲まれて亡くなるっていう方って、本当に幸せなんだなと思い、ました。そう、まあ、そんなね、そういう思いを、この歌詞を読んでると、いつも孤独とか、乾いた状況っていうのの、辛さ、痛さっていうのを、思わされます。この箇所が、そんな全てを失ってしまった、壊滅的な状態っていうのが、エゼキエルのビジョンで表されています。で、そういった時に、やっぱり、なんでですか、神様。信仰がある人がやっぱり、私は見放されてしまったんだと思ってしまう。エゼキエルにとって全て滅ぼされた現場を見たときに、その人々はやっぱり神に見放されたんだという絶望と悲観。また、怒りなんかも感じ取れるし、患者さんと話してて、やっぱり、難しいなと思うのは、その人が、神様はいつも私たち共におられるとか、全部信じるけど、私ではないんですよっていう人がたまにいるんですよ。やっぱり本当に絶望になった時に、not me みたいなね。なので、I believe God is always with us とか、God is good all the time, but not me. というふうな絶望に陥ってしまう。それが、このシーンなんじゃないでしょうか。またそのエゼキエルの表現した悲しみっていうのは、人の声を聞くことする、声を聞くことすらもできなくなってしまった。白骨した人々の中で、逆にエゼキエルっていうのは、自分だけが生きて残されてしまった。なんでだろう。そんな寂しさも表現されているんではないでしょうか。まあ、でもここで、私たちは主なる神の働きに注目したいんですね。で、この章の初めに、エゼキエルは、主の手が彼に臨み、主の霊によって連れ出され、そしてその現実の骨のいっぱいになる谷の真ん中に降ろされたとあるんですね。その連れ出されるっていう表現は、本人の意思とは関係なく、まあ、無理やり連れてかれた、という状況なんです。で、本来エゼキエルっていうのは、国の滅亡と追放、その惨劇の表現、悲観の中で、まあ本当はそんなところに行きたくないと思ってたんじゃないでしょうかね。と私は思うんです。しかし、主は彼をその場所に引っ張り出して、その周囲を歩き回らせたんですよ。その絶望の現実っていうのを、生きているものは無視したり、見て見ぬふりをしたりしないで、また、例えば第三者からの 情報で判断したりとかね、ネットで聞いたとか、そういう、FOX ニュースを聞いたとか、そういう、第三者からの情報で判断するんじゃなくて、自分でその場に歩み行って、自分の目で現実を見て理解することっていうのを、まあ、エゼキエルは、主はエゼキエルに望んだのではないかと私は思うんです。そして主はエゼキエルに、この骨は生き返るかと聞くんです。そして、主よ、あなただけがご存知ですと答えます。このエゼキエルの返答っていうのは、その状況を考えると、絶望や自分に受け止めきれない状況においても、主にすべてを委ねる大切さっていうのを、まあ、読むことができます。けれども、また、エゼキエルが本当に悲観な状況に、いやもう知らんよみたいなね、主の憤りや絶望もこう、まあ、感じられるんですよ。あなただけはわかるでしょ。私知りませんから、こんなひどい状況。まあそういった心がやっぱり私たちの中にあるということもまた覚えていただきたいし、私たちがどんなふうに言葉をこうまあ選んで言ったとしても、神様は私たちの心の一番奥を一番理解してくださる。だから本当に神様に怒りを覚えていたりとか、なんでですかって思った時に、そこを隠さずにやっぱり神様に訴えるっていうことも私たちはできる。神様は聞いてくださると私は思います。さあ、そして主はエゼキエルに言葉をつなげます、預けます。その言葉はそのまま骨の山に語られた通りに骨は元通りにつながり、体が復活していきます。エゼキエルがそれはありえないんじゃないですかと、半信半疑で骨の山に告げたのかもしれないし、主がまあそのようにおっしゃるならば、私は預言者として任務遂行しますと、預言者のとしてこう言葉を預けた、まあどちらも想像できるんですけど、まあ、この6章にある、お前たちが生き返るとき、お前たちは私が主であることを知ろうという言葉があるんですけど、それはエゼキエルがまあたとえ絶望していたとしても、その心に語ってくださる、そんな言葉だったと思うんですね。エゼキエルっていう人は、司祭の家系に生まれて、で、またユダヤ教の儀式にも興味を持って、祭司もいて。そんなエゼキエル、この状況を見て、もう本当に絶望を覚え、自分だけが生き残り、その悲観で、主への信頼もやっぱり揺るがされたと、私は人間だったら思う。人間だ、エゼキエルは人間だったからそうなんじゃないかと思うんです。だけど、主は彼と共にあって必要だと思うところに導いていくんですね。そしてそのエゼキエルを通して、主はイスラエルの民をも決して見放していなかったということをこのエピソードで読み取れると思うんです。そして、予言が現実になるというシーンがありますね。さっき読んだ通り、こう骨がつながって、まあ、筋がつき、肉がつき、皮膚が再生されて、また人の形になる。そして息を吹き込めようと、主はエゼキエルに言いますね。息っていうのは、breath、その息。これは、まあ人間の息もあるし、風とか、あと、霊ですね、とも訳されます。同じこの rock っていうのは、創世記の一章の二節。神が天と地を創造したときに使った神の霊のルアックになります。あと2章、創世記の2章の7節だと、こう、神が人を創造したときに鼻からこう命の息を吹き込むんだ。その命の息っていうのもルアック。まあ、その預言者を通して、四方からそのルアック、息がこう吹き込まれていって、その人は命を取り戻して、また集団となっていく。その一度滅びた民っていうのも、主によって新たに生かされ、再び、群れとなり、生き返って、コミュニティがまた戻る。それは本当に主の御業によってなされたことなんですね。で、その御業を見て、エゼキエル自身もまた神様に立ち返って、 主への信仰をもとも取り戻し、預言者として生き返ったんではないかなと思うんです。一度滅びて新しく生まれ変わるというイメージは、主との関係をこう定めていた過去の何らかのものを捨て去って、また無垢な状態で新たに主との関係を築いていく、もう一回やり直すということができるんだという証明にもなるんですね。で、主との関係を妨げるものは何かっていうのを、まあ、ご自分でこう考えたり、いろいろまあ、バイブルスタディとかで学んだりされたりするんじゃないかと思うんですけど、まあ、その、主との妨げになるものっていうのは、ものであったり、経験だったりするかもしれないんですけど、また自分の心の中にある、まあ、エゴだったりとか、何らかの欲だったりとか、まあ、そういったものも妨げるものになるし、また、その、まあ、エゴから来るんですけど、他者への偏見とか、まあ、差別的なもの、懐疑的な、その心っていうものが、主とのこう、ピュアな関係を妨げる、妬みもそうですよね。あの人は本当に恵まれているのにっていう、そういう妬みなんかもやっぱり主との関係を崩すものではないんじゃないでしょうか。ものではないのかなと思うんですね。本当に一人一人が神様との関係をしっかりと骨を持って築いていくときに、そういった心の中にあるものっていうのを捨てて、本当にゼロからの状態で新たにして作っていかなければいけないと思います。イエス様もの方におっしゃってます。人は新しく生まれなければ神の国を見ることができない。これはヨハネの3章1節なんですけど、何歳になったとしても、若くても、何歳になっても、私たちはいつでもやり直せ。ピュアな心で神様との関係をもう一回作り直すことができる。私たちはそういったチャンスが与えられているし、そういった選択肢が与えられていると思います。だから、やっぱりいろんな中で生きている中で、いいこと悪いことあるし、大変なことも、しんどいこともあったり、全く社会的なこう外の状況で自分が、すごく難しくなるような状況に陥るし、とにかくでもそういうふうな状況になったとしても、諦めてはいけないなと思います。なんでそういうふうにすごく思ったかなと思うと、やっぱり私は昨日、患者さんで、銃で頭を打って死んじゃった若い男の子の家族に会って、そういったことをすごく考えさせられた。やっぱり、もし、で、その家族が、私、アニメの、なんだ、バッチとかいっぱいつけて、読んでちゃうって言ってると、よくまあ、ああ、私もアニメ好きなんですよ、みたいな人に会うんですけど、昨日会った家族の人が、もう、その死んじゃった子がアニメが大好きだったそうで、私のこのバッチを見るなりの大泣きを、まあ、お姉さんがして、なんかそうすると、もしこの子が生きてたら、アニメの話、できたのになと思うと、やっぱりすごく心が、私も辛かった。なんかあるんだよ、次の日に、ね、またって思うと、諦めてはいけない。また、なんか思い出したらダメでした。なんかあるよ。神様は本当に見放さないので、本当にどん底な人が、もうなんか話聞くと、あ、これは底辺の底辺まで行っちゃったんだ、この人の暮らしはと思うんですけど、そうしたら次、上がるしかないから、みたいなね。神様は本当に息を、吹き込んでくださるし、ボロボロになって乾ききったら、また、新たに潤いを与えてくださる。だから、まあ、今自分の皆さんの状況がどうだったか、どうかは、まあ、わからないんですけど、とにかく毎日、一日、神様を見上げて生きていこうじゃないかと、そういうことが言いたいんですよ、私は。そんな中で、あ、もうダメかなと思った時に、次の日もう一回、もう一日生きてみようかな。った時に、本当にこの自分の中の心が生き返るシーンが 来ると思うんですね。で、そういった時に本当に、あ、神様の恵みっていうのがあったんだな。あの、終わってみて良くなった状況になって振り返って証をすると、こうやっぱり振り返ってみると神様はいてくださいましたって思えるし、それをこうまあわーって話すことができると思うんですけど、この状況になった時っていうのはやっぱりそういうふうに見えないじゃないですか。あとどのくらいこんな苦しみが続くんだろうとか、もうこれは終わりだみたいな。で、そこで諦めちゃって命を絶ってしまったり、信仰から離れてしまったりすることもあり得るんですけど、絶対来るからっていう希望、うん、あの、諦めない、もうちょっと、もう一日頑張ってみようよっていうね、あの、そうした時に絶対神様の恵みっていうのを私たちは、あの、体験できるわけなんです。そして、毎日毎日、主の霊によって、私たちは生かされてるんだなっていうことも、思わされます。あの、ちょうど、6月の初めに、あの、三位一体主日、ちょうどこのペンテコステの次の週間の三位一体の、あの、主日なんですけど、あの、神様と、イエス様と、その御霊があって、私たちは三位一体の神様をこう賛美している。神様はいつもおられるし、イエス様は本当にいつも手を取って一緒に歩いてくださるし、聖霊の風っていうのは私たちに、いつも注がれている。それはどんな状況でも見えないかもしれないけど、感じないかもしれないけど、あるんです。さあ、その御言葉によってその朽ち果て乾き切った骨が潤って一つ一つがつながって心を形成し、精霊の風があって、私たちの心も、あの、新たにその人たちを生き返り、コミュニティができたように、私たちの心も毎日、主の御言葉と、霊の風を受けて活力を取り戻していくんじゃないかと思うんですね。だから今日の、まあ、聖書のタイトルも再び生きるというふうにしたんですけれども、本当に、まあ、生命の性というよりも活力の活ですね。あの、御霊の技によって私たちの生きる活力をいただいているんじゃないかと思います。そしてそれは、あの、もう貧乏だろうと、あの、セレブリティだろうと、あの、どんな人にも与えられているわけです。この教会に今日くど集って、このまあ、バーチャルな状況ではあるんですけど、あの、教会のお一人一人が、また今日一日、今週一週間、今年の後半、主の御言葉によって、御霊によって、日々、新たに活力を得て、一つ一つの強い骨を、形成し、またそれがコミュニティとなるように、この、ニューヨーク日本語教会のコミュニティがつながり合って、主にある一つの体として形成して、いけるんだと私は信じております。毎日、四方から、主の御霊の風が吹かれ、この御霊、このコミュニティが祝福されて、活力を得て、主の体として、活動されて、奉仕されていけたらいいんじゃないかなと思います。あの、オーハッピーデイっていうゴスペルの、まあ、あの、ベタな曲がありますが、あの、本当に、When Jesus washed my sins away, He taught me how to watch, how to pray, and live rejoicing every day, or happy day って歌うんですけど、本当に、日々、一日一日、主の愛を感じて、精霊の働きを感じて、日々、心のハッピーデイを過ごしていけるんじゃ、いけるように、私は、お祈りいたします。この一年、賛美を持って歩んで、主の愛を共に分かち合っていかれますように。では、お祈りします。愛する私たちの主なる神、今日も共にこの一日を過ごしていることを感じ、感謝いたします。 教員、また新たに生きる命をくださってありがとうございます。人の人生はシンプルではないです。本当にいろいろあります。あなたが命を、私たちの命を預かっている。そんな時に、なんでこんなことが起きるんですかと、問いたい時も本当に山ほどありますが、あなたはどんな状況にあっても私たちを見てくださっているし、導いてくださっているということを私たちは信じ、そしてあなたに賛美を捧げます。今日もまたあなたの御霊を私たちに注いでください。そして力を与えてください。私たちが命を、いただいた命を十分に生きるだけの、力をあなたが与えてください。そして、この日本人教会をどうぞ祝福してください。日本語教会の皆さんが一人一人心の健康と、パワーを持って、素晴らしい主の体として、群れとして、賛美をする場を持ち続けていただけますようにあなたにどうぞお願いいたします。そして今週一人一人の、日々がどう祝福され、充実したものでありますように一人一人のご家、体と家族の健康をお守りください。この小さなお祈りを愛する主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げします。アーメン。